To our Bible study.
はい、では聖書の学びに入っていきたいと思います。
And we've been going through Isaiah. This morning we're in Isaiah 34.
ずっとイザヤ書を学んでいますけれども、今朝はイザヤ書の34章からになります。
Now there's an interesting thing about this book of Isaiah.
このイザヤ書というのはちょっと面白い部分があります。
And that it's divided into 66 chapters.
イザヤ書は全部で66章に分かれています。
And there's a very clear division. Okay, the first 39 chapters, they deal primarily with judgment. You know, talking about God's judgment.
割とはっきりとこの66章が2つに分かれているんですけれども、最初の39章というのは、神の裁きについて主に書かれています。
And then when you get to chapter 40 and you start, it's just such a big change. It's a comfort my people, you know. That's it starts off, and from 40 on to 66, the theme is more restoration.
そして今度40章から
salvation.
ガラッとこの空気が変わります。そして慰めよ、私の民よというふうに呼びかけて、40章から最後66章までは、もっとその回復であるとか救いについてのことが書かれています。
What makes that interesting is the Bible has 66 books, okay? 39 in the Old Testament and you know, 27 in the New, and it makes, you know, it's like Isaiah is a little in a way, okay, miniature Bible.
で面白いのはこの聖書全体が実は66巻の書物からなっていて、旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻あるということなので、イザヤはその66章の中でそのように39と27というふうに2つに分かれて、まるでなんかこう小さな聖書がこの中にある。
This morning we're finishing a section that has to do with God's judgment on the nations, which was chapter 36 to 30, well no I'm sorryWe're finishing that section right now.
そして今朝のところで、この神の民に対する裁きが書かれている箇所が終わります。34、35。
And then when we get to 36, next week when we start 36 through 39 are a historical interlude. It's not prophecy. It's history. You know, talking about what happened.
そして来週学びますけれども、36章から39章、ここは、ちょっとインターバルになっていて、歴史的な予言ではなくて歴史的な、事実が書かれている。
You know, Isaiah has been prophesying about how the Lord was going to deliver them from the Assyrian army, and then we will see how that happened. Exactly, it came about exactly as God said it would.
イザヤがずっとこのユダヤの民はアシリアの軍から救われるということ、神が救ってくださるということをずっと予言してきましたけれども、それが実際にこの36から39章でどのように起こったかということが書かれています。
And then that brings us into the New Testament of Isaiah. No, then we'll be into 40 and we'll kind of.
そしてそれをもって今度40章から今度新しく慰めのメッセージに入ってきます。
Okay, now, all that to say, let's begin here with 34, 1 through 4.
では34章の1節から4節をお読みします。国々よ、近づいて聞け。諸国の民よ、耳を傾けよ。地とそれに満ちるもの、世界とそこから生え出たすべてのものよ、聞け。主がすべての国に向かって怒り、すべての軍勢に向かって憤り、彼らを聖絶し、彼らが虐殺されるままにされたからだ。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その晩鐘は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から葉が枯れ落ちるように。
So here God describes, or Isaiah describes judgment, God's judgment on the whole earth.
イザヤはここで、この全世界に対する神の裁きについて書いています。
For there in verse 2 it says, the Lord is enraged against all the nations.
二節には主がすべての国に向かって怒りとあります。
Now Jesus and many of the Old Testament prophets described, clearly described this coming time, which has been called the Great Tribulation.
イエスも、そしてこの旧約聖書の多くの予言の中でも、このやがて来るあの大患難と呼ばれる、あのひどい苦難と呼ばれる、時代のがやってくるということを語っています。
Jesus described it in Matthew 24, then in several, many of the chapters in Revelation describe it.
マタイの福音書の24章、また、黙示録であるとか、多くの箇所で語られているその時代です。
And it will be the worst time that the world has ever experienced.
その時はもう本当にこの世が未だかつて経験したことのないような最もひどい時になります。
Now, here's, let me just read from Matthew 24:21. This is Jesus talking.
ちょっと一箇所、マタイの福音書の24章21節をお読みします。
He was talking about the future. He was talking with his disciples.
イエスが弟子たちと語っておられる時に、その将来のことについて語っておられる箇所です。
And there in verse 21, he says, "For then there will be great tribulation, such as not been from the beginning of the world until now." No, and never will be.
マタイの福音書24章の21節、その時には世の始めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。
So Jesus was very clear. This is not something that happened in the history, or you know, this is something in the future.
ですからここでイエスははっきりとこれは過去歴史の中で起こったことではなくてこれから起こることであるということを語っておられます。
This is the worst, tribulation the world would ever experience.
これは、この世が本当に経験したことのないような最もひどい時であるということです。
And this will be a time when the tribulation will comeFrom God.
この時は、この患難というのは神から来るものになります。
It is His judgment on a world that has rejected Him.
神がこの世に対して神を拒んだ者たちに、下す裁きの時です。
There's another type of tribulation.
もう一つ別の、苦難というか患難があります。
Jesus described.A tribulation that would come from living in the world.
イエスは、この地上で生きている間に苦難があるということを言われました。
In John 16:33, he told his disciples, "In this world, you will have tribulation. You're going to experience tribulation."
ヨハネの福音書の16章の33節で、イエスは弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。
And back in a chapter earlier in John 15:20.Jesus said, "A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they'll also persecute you."
そしてその少し前のヨハネの福音書15章の20節には、しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言ったことを覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害しますと言われました。
Now this tribulation is from the world.
でここでイエスが語っておられるこの患難というのはこれは世から来る患難であって神から来るものとは違います。
This is tribulation that comes to us from the world because the world hates God. We belong to God, so we're receiving it too.
これはこの世から来る患難であってそれはなぜかというとこの世は神を憎んでいますからその私たち神に属する者たちに対してもその神を憎むそのゆえに来る患難ということです。
This is a tribulation that comes to us because we don't belong to the world. And the world is, you know, the world system. We belong to God.
私たちはこの世に属しているのではなくて神に属しているからだからこそこの迫害を受けます。
You know, there's a spiritual battle raging. Okay, there's God, and then the world system, they're against. We are on God's side.
霊的な戦いがあります。この世と、そしてその神の敵との戦いがあって、私たちは 神の側についているものです。
And when you stand for Christ, you're going to experience tribulation, and it sometimes you can think, wow, what's, you know, what did I say, or what, you know, why am I getting all this negative? And it's not logical. It's spiritual. I mean, it. Okay.
そしてキリストに属している私たちは必ずこういう困難がやってきます。そしてそれは決して論理的なものではなくて、なぜかわからないようなそういう論理的なものではなくて、あくまでも霊的なものです。
But what we're talking about this morning is a tribulation, the great tribulation. This is a different thing. This is a tribulation that at the end times it will be a tribulation that comes from God toward the world, toward the world system, the world that's rejecting Him.
でも今朝ここでイザヤ書を通して学ぶ話は、この大患難というのは、これは神から来る、下されるものであって、この世に対して神を拒んでしまったこの世に対しての下される裁きのことです。
Now it's the age of grace.
今は恵みの時代です。
In his mercy, God is being merciful. He's withholding his judgment.
今は神の恵みの中にあって、神はこの下す裁きを今とどめてくださっている状態です。
When Jesus came into the world, he said, "I didn't come to condemn the world."
イエスがこの地上に来られた時に、私はこのあなた方を罪に定めるために来たのではありませんと言われました。
Because the first time he came to die for the sins of the world.
最初にイエスが来られた時というのは、この世の罪のために、それを罪のために死ぬために来られました。
And he's allowing, you know, he's paid for the sins, and now it's the age of grace where anyone receive this offer that your sins can be forgiven, you can be completely clear, you can have relationship with God.
そして、その罪による裁きをあがなってくださったことによって、今この恵みの時代にはそれを受け取ることができるように待っていてくださっているということです。このあらゆる罪がイエスがすでに行っあがなってくださったその御業によって私たちが許される、そういう提供されているものを受け取ることができる恵みの時代です。
But that age of grace, it's not going to last forever.
けれどもこの恵みの時というのはずっと続くわけではありません。
And so we read in this, we read in the Bible about a time future when the wrath of God comes on the earth.
ですから私たちは聖書の中でこの神の裁きの時が来るということを読んでいくわけです。
I want to look at some of these passages in other places of the Bible so you can kind of see how they fit together. Could you open to Revelation, the last chapter, book of the Bible, chapter 6. I just want to choose a couple of passages, verses 12 through 17.
ちょっと他の箇所もここと照らし合わせて他の箇所も見ていきたいと思いますので、黙示録の6章をお開きください。黙示録6章の12節から17節になります。
And when he opened the sixth seal, I looked, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth, and the moon became like blood, and the stars of the sky fell to the earth as a fig tree sheds its winter fruit when shaken up by a gale.The sky vanished like a scroll that is being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Then the kings of the earth, and the great ones, and the generals, and the rich, and the powerful, and everyone, slave and free, hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains, calling to the mountains and rocks, "Fall on us, and hide us from the face of him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can stand?"
黙示録6章の12節から17節。私は見た、子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に隠れ、 山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。
Verse 14 talks about the sky being rolled up in the scroll. And you know, that's interesting. It's the same language there that Isaiah uses in verse 4.
14節のところに天は巻物が巻かれるようにというふうに書かれていましたけれども、イザヤも全く同じようなあの言葉表現をこの34章の4節で使っています。
Now, I am so glad, speaking of the great tribulation, I am so glad that we as believers in Christ will not have to experience this.
この大患難ということを覚えるときに、あの私はクリスチャンとして本当にあのこの困難を経験することがない、経験しなくてよいということを本当に嬉しく思っています。
Because Jesus took the wrath that I deserved, that you deserved on the cross.
なぜならばイエスが十字架の上で本来私が受けるべき、もしくは皆さんが受けるべきであったその神の裁きというものを受けてくださったからです。
As he hung there, like from noon to three, the sky became dark. And it was like Jesus was taking the wrath.
十字架につけられて、そして、昼から三時までの間、昼間の間も辺りが真っ暗になって、その時に全てのその罪を負ってくださいました。
Jesus suffered and died for our sins.
私たちの罪のために苦しみ、死んでくださいました。
And so now for us in 1 Thessalonians 5:9 it says, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ.
ですから第一テサロニケの5章の9節にあるように、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。
Okay, I want to look back in Revelation to look at a few of these key things that I want to look at them because we see them in Isaiah also. Revelation 14:17-20.
またちょっと黙示録に戻ってですね、このイザヤが語っていることと関連してくるので、黙示録の14章の、17節からです。
So then another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. And another angel came out from the altar, the angel who has authority over the fire. And he called out with a loud voice to the one who had the sharp sickle, Put in your sickle and gather the clusters from the vine of the earth, for its grapes are ripe. So the angel swung his sickle across the earth and gathered the grape harvest of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden outside the city, and blood flowed from the winepress as high as a horse's bridle for 1600 stadia.
黙示録の14章の17節から20節。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。
Now this is similar to what Isaiah is describing when he's talking about the mountains flowing with blood during this time.
これはあのイザヤも、先ほどのところで語っていますけれども、山々がその血によって溶けるというようなことが語っています。
In Revelation 16:16, it talks about a great battle that will take place when armies meet together to fight at a place called Armageddon.
黙示録の16章の16節には、このアルマゲドン、ハルマゲドンと呼ばれる場所で、戦いをするために多くの、軍が集まってくるという、そういう場所があるということが書かれています。
So it's not a movie with... Who is that guy? Anyway, it's a real place.
なので映画だけの話ではなくてこれ本当にある場所です。
But in Revelation, and you get to chapter 19 of Revelation, it describes how Jesus will return to this place. He will defeat these armies when they try to fight against him.
そして黙示録の19章に行きますと、イエスがその場所に戻ってこられて、そして、その敵と戦われることが書かれています。
And with Jesus, it's just a word, you know. By the word of his mouth, it says he just defeats them.
で、その戦うときにイエスはもうただ言葉を発するだけで、この多くの敵に打ち勝ちます。
Here, let's look. In Revelation 19, if you could turn to 19, and I want to read just 11 through 16.
黙示録の19章を開きください。19章の11節から16節です。
Then I saw heaven open, and behold, a white horse. The one sitting on it was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword, and which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh he has the name written, King of Kings and Lord of Lords.
黙示録19章の11節から16節。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実、また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていた。
So this battle of Armageddon ushers in the reign of Jesus on earth.
ですからこのハルマゲドンの戦いというのが、まあ、その後イエスがこの地上を収められる、そこにこうつながっていきます。
If you're looking at Revelation, you see that in Revelation 20.
で、黙示録を続けて読んでいきますと、そのことが書かれています。20章のところ。
This morning, when we get here to Isaiah chapter 35, the next chapter, we're also going to see it there.
そして今朝はこのイザヤ書を学んでいますけれども、この次の35章のところにまたそのことが書かれています。
Okay, now let's get back to Isaiah 34. Let's read 5 through 7.
ではイザヤ書に戻って34章の5節から7節を読みします。天では私の剣に血が染み込んでいる。見よ、これがエドムの上に下り、私が聖絶すると定めた民の上に下るからだ。主の剣は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊やヤギの血とお羊の腎臓の脂肪で肥えている。主がボツラで生贄をほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。野牛は彼らと共に、お牛は荒馬と共に倒れる。彼らの血には血が染み込み、その土は脂肪で肥える。
Now, the nation of Edom is mentioned here. And Edom here, Edom seems to represent the world, you know, the world that is opposed to God's plan.
ここにエドムという名前が出てきますけれども、このエドムという民は、まあ、神のご計画に逆らう世を表しています。
Remember, when the Israelites were traveling out of Egypt and they were coming into the promised land, and in order to get there, they wanted to pass through Edom. But the Edomites said, No way, you're not coming through here.
まだイスラエルの民が、約束の地に到達していない時に、ずっとこう歩いて旅をしていました。そしてその時にこのエドムの地を通らなければいけなくて、ここを通してくださいと言った時にエドム人はそれを拒みました。
You remember the origins of Edom? Edom, the Edomites were descendants of Esau, Jacob's brother. Jacob became Israel.
エドム人というのは、これはエサウの子孫になりますけれども、エサウというのはヤコブの兄弟です。ヤコブが後にイスラエルに変わっていきますけれども、その兄弟です。
And there was always this tension, and throughout their history, it seemed like they hated Israel more than any other nation.
そしてこのエドム人というのは常に歴史的にずっと他のどんな民族よりもイスラエル人を憎んでいました。
And because of this constant hatred, it's frequently Edom is a representation of all nations basically that hate the Jews.
そして常にそこにはこう争いというかそういう対立がありましたので、このエドムという時に全世界のあらゆる民、この神に逆らうあらゆる民をの代表として書かれます。
All right, let's read 8 through 15.
8節から15節を読みします。それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのために仇を返す年である。エドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わり、その地は燃えるピッチになる。それは夜も昼も消えず、いつまでもその煙は立ち上る。そこは夜々にわたって廃墟となり、誰ももうそこを通る者はない。ペリカンとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。主はその上に虚空の計り縄を張り、虚無の重りを下げられる。その重だった人たちのうち、王権を宣言する者が誰もそこにはいない。すべての首長たちもいなくなる。そこの宮殿には茨が生え、要塞にはイラクサやアザミが生え、ジャッカルの住みか、ダチョウの住むところとなる。荒野の獣は山犬に会い、野ヤギはその友を呼ぶ。そこにはコウモリも行こい、自分の休み場を見つける。蛇もそこに巣を作って卵を産み、それを返して自分の影に集める。トビもそれぞれ自分の連れ合いとそこに集まる。
The land is made desolate.
もうこの土地が本当に荒れ廃れてしまいます。
When you read that in Revelations 8 to 16,You read about all these catastrophes that come upon the earth during that time of the great tribulation.
黙示録の8章から16章を読みますと、もうこの大患難と呼ばれる時代に地球に下されるさまざまな天変地異が書かれています。
At one time, it describes like one third of the vegetation is burned up.
ある時には三分の一の世界の三分の一の植物がもう滅んでしまいます。
It talks about the waters being fouled and fresh water.
また水が本当に腐ってしまったり。
It will be a horrible time.
非常に恐ろしい時です。
All right, let's read 16 and 17. These are good verses. 16
節、17節。主の書物を調べて読め。これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。主はこれらのもののために受ける割り当てをくじで定め、御手が計り縄で測ってこれを分け与えたので、とこしえまでも彼らは所有し、世々にわたってここに住む。
So Isaiah challenges the reader, you know, check it out.
イザヤはここでこの読者に対して、確かめてみなさいとチャレンジをしています。
Everything will happen exactly as the Lord has said it would.
すべて主がこうなると言われたことが起こっています。
If you don't believe, check the book of the Lord.
ですからもし信じられなければ、この主の言葉を確認してみてください。
Check out the Bible.
聖書を調べてください。
You know, Isaiah, of all the prophets, Isaiah is very bold when it comes to this.
イザヤは非常にこの大胆にこのことを読者に対してチャレンジしています。この予言を通して、この予言が神がこれは神から来ているものであるということを証しするときに、イザヤはもう非常に力強く大胆にそのことを語ります。
He'll get that way. I just want to read a few verses. In chapter 41, verse 4.
例えばですね、ちょっとイザヤ書の41章を見てみたいと思います。
He says, Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? I, the Lord, am the first, and with the last, I am He.
イザヤ書41章の4節には、誰がこれを成し遂げたのか、初めから世々の人々に呼びかけたものではないか。私、主こそ初めであり、また終わりとともにある。私がそれだ。
And there in chapter in verse 21 through 23 in chapter 41, he challenges the idols.
そしてまた同じ41章の21節から23節には、偶像に対してちょっとチャレンジしています。
Set forth your case. Bring forth your proofs, says the king of Jacob. Let them bring them and tell us. Tell us, you know, let's see. Go ahead, tell us. What is going to happen? Tell us the former things, what they are, what...that we may consider them, that we may know their outcome, or declare to us the things to come. Tell us what is to come hereafter, that we may know that you are gods. Do good or do harm, that we may be dismayed and terrified. Basically, put up or shut up, you know.
41章の21節から23節。あなた方の訴えを出せと主は仰せられる。あなた方の証拠を持ってこいとヤコブの王は仰せられる。持ってきて後に起ころうとすることを告げよ。先にあったことは何であったのかを告げよ。そうすれば我々もそれに心を止め、また後のことどもを知ることができよう。または来たるべきことを私たちに聞かせよ。後に起ころうとすることを告げよ。そうすれば我々はあなた方が神であることを知ろう。良いことでも悪いことでもしてみよ。そうすれば我々は共に見て驚こう。
There, I just want to read another one here. In 44, chapter 44, 6 and 7. Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and the last, and I am the last. Besides me, there is no God. No, this is God's word saying this. Who is like me?Let him proclaim it. Let him declare and set it before me. Since I have appointed an ancient people, let them declare what is to come and what will happen.
イザヤ書44章の6節7節。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はない。私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。
And he will, I'm not going to read the other ones, but you just follow through Isaiah. He presents this bold challenge again and again.
他にもたくさんありますけれども、今全部は読みませんけれども、このようにイザヤは、もう何度も何度もこう大胆にですね、民に対してチャレンジをしています。
Well, but what God has done through prophecy, through biblical prophecy, He has set Himself apart from all other religions, all other philosophies, all other so-called gods. He has just clearly distinguished Himself.
神ご自身がこの預言を通して、他のあらゆる神々と呼ばれるものとか、他の宗教であるとか哲学そういったものとはご自身は異なるものである性別されているものであるということを明らかにされています。
You know, you will never find another book like the Bible.
決してこの聖書のような本を他に見つけることはできません。
It doesn't exist.
もうそういうものは存在しません。
Where you have words of prophets that describe things that come to pass with 100% accuracy.
預言者の言葉というのはもう 100% 正確に成就します。
And you know, you may hear from people and you know, well, yeah, the Bible is just one way and there's other religion, there's other books and there's other prophets and you know, if you haven't read everything, you, well, but it's not, you can challenge, no, there isn't. Prove it. It's never, it's, there is no other book like the Bible. There is no other religion.Like the Bible.
他ある人は、聖書も確かにそうだけれども、でも他にもいろんな本があるじゃないかと、いろんな宗教の本があるし、いろんな哲学の本だとか、いろんなものがあるじゃないかと 言うかもしれませんけれども、でもこの神の言葉ほど正確なものは他にはありません。
And that's this thing of Bible prophecy. That's what does it. In Deuteronomy, in the Old Testament, Israel were told that if a prophet's words did not come to pass, that they should declare that is a false prophet and they should stone him to death.
この聖書の予言ほどこの正確なものは他にはありません。申命記の18章のところにはもし預言者の言葉が、その通りに成就しなければその預言者は偽預言者として、告白され、そして石打ちで石打ちの刑に処せられなければならないというふうに法律の中で書かれています。
Stone to death. I mean, that, you'd want to be right.
ですから、
you wouldn't just want to, you know, I feel like getting noticed on this and start saying things and
石で打ち殺されてしまいますから。 It was dangerous. 危険なことです。
You know, being 50% right wasn't good enough.
50% 正しいっていうのは十分ではないんです。
Not even 75%. You're right 75%, but 25% you're off. That wasn't good enough.
75% でもダメです。25% が成就しないのであればそれはダメです。
99% wasn't good enough.
99% でも十分ではありません。
You know, Nostradamus would not have survived in the Old Testament.
ですからもうノストラダムスは旧約の時代に生きていたらもう生きていられなかったでしょう。他にもさまざまなニューエイジとかもいろんな予言がありますけれども、みんなもう生きていられないと思います。
Because there are no prophecy. I'm being really strong on this point, but check it out. Like Isaiah says, check it out. Look, there you won't find them. There are no other prophecies like in the Bible.
もう本当にこの聖書、
there are no other gods.
聖書にある予言ほど正確なものは他にはありません。もうこれは聖書を調べれば分かることです。他には神がいないからです。
There's only one God.
神は唯一の方だからです。
And he is the only one who can declare the end from the beginning.
そしてこの方だけが唯一初めから終わりのことを告げることができます。神は、今のこの現在のことと同じくらい将来のこともよくご存知です。
Okay, now we're going to get into chapter 35, and the focus moves from here within this time. It's more from judgment to restoration. It looks ahead.
35章に入っていきたいと思いますけれども、35章は、この裁きから、少し今度はその先にある回復についてのことが書かれています。
Yeah, we'll just read all the 10 verses here.
はい、35章を最後までお読みします。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神よ、復讐が、神の報いが来る。神は来てあなた方を救われる。その時盲人の目は開かれ、耳しいた者の耳は開けられる。その時足苗は鹿のように飛び跳ね、押しの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの、旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。
This chapter is like a direct contrast to chapter 34.
これは本当に34章と大きな対象となっています。
Here we see the land restored. Remember, it was desolate in 34. Here the land is restored. The wilderness springs to life.
土地が回復しています。34章ではもう土地が荒れ廃れていましたけれども、ここでは回復して、そしてまた命の泉が湧いている様子が書かれています。喜びがあります。
And this will happen when Jesus comes, when he restores the earth.
これはイエスが戻って来られた時にこの地上が回復します。
You know, we need to remember this earth was not created by God for suffering and death. That was foreign.
覚えておかなきゃいけないのはこの地は決して神がですね苦しんだりそして死をもたらしたりするために作られたのではありません。
We humans, we brought thisSuffering and death into the earth through our rebellion against God.
私たち人間がこの地上にこの苦しみとか死というものをもたらしてしまいました。それは神に逆らうことによってです。
And as it's a result of our sin.
私たちの罪の結果です。
So we are to blame for the harshness in this life, not God.
ですからこの地上のこの厳しさというものに対しては私たちこそ責められるべきであって神ではありません。
It's so easy for people to blame God. Why? You know, why is it as if he did this and he wants to.
この世の人は本当に簡単に神を責めようとします。なぜこんなことを神がされるのかと責めてしまいます。
But God's heart is a heart of restoration. He wants toRestore. That's his desire. That's his passion.
けれども神の心というのはこれは回復をいつも願っておられます。神は回復したいということが彼の情熱、神様の情熱です。
It's always been his passion, his desire.
常にそれが願いでした。
He is the restorer. He is the savior.
神こそが回復してくださる方であり救ってくださる方です。
He wants to restore lives.
命を回復したいと思っておられます。
He wants to take away sin and suffering from this earth.
罪とかこの苦しみとかいうものをもう取り去りたいと思っておられます。
And he holds out his hands in order that people, he's made a way, you know, through Jesus for this restoration. And it's open. It's like, come.Take it. It's yours.
そしてイエスを通してその道を開いてくださいました。そしてその道をいつもこう手を広げて用意してくださって来なさいとこれを受け取りなさいと言ってくださっています。
At the end of Revelation there in 21:5, it's actually the end of the Bible.
黙示録の一番最後最後の方ですね。21章の5節。
Jesus said, "Behold, I make all things new."
イエスはこのように言われます。見よ、私はすべてを新しくする。
You know, I was just kind of regressing a bit when we were talking about prophecy and how the Bible is 100% accurate. When you read a verse like that, this is not just a happy thought, you know, that, oh, it's a nice thing. It will happen.
私は先ほどから何度もこの神の言葉、予言というのは必ず成就すると言ってますけれども、この苦しい大患難が来るというこの予言が本当に成就するというのはもう辛いことですけれども、でも必ず起こることです。
It will happen. I love verse 4 here in Isaiah 35. It says, "Say to those who have an anxious heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance and with the recompense of God. He will come and save you."
イザヤ書35章の4節好きな箇所ですけれども、心騒ぐ者たちに言え強くあれ恐れるな見よあなた方の神を復讐が神の報いが来る神は来てあなた方を救われる。
And again I want to bring us back to the context when Isaiah was speaking this. He's speaking to the people of Judah who are struggling with anxiety and fear over the enemies around them.
このイザヤ書が書かれた、イザヤが書いて、予言していた時のその背景をもう一回思い出してみたいと思いますけれども、人々は本当にその敵に囲まれて恐れ心配していました。心患っていました。
And his message is, encourage one another. God will come and save you.
そこに対してのメッセージとして、互いに励まし合って、励まし合いなさいと、神が来て、来られて、そしてあなた方を救い出してくださるというものです。
And this word is also, it's also a personal word for us today.
そしてこれらの言葉は、今日私たちに個人的にも語られている言葉だと思います。
Be strong. Don't be afraid.
強くあれ、恐れるな。
God will come and save you.
神は来てあなた方を救われる。
From whatever it is, whatever causes you to be afraid, whatever causes you to be anxious.
どんなこと、どんなことが原因で恐れたり不安に思う。ていたりしようとも。
And know that your God is a savior.
覚えておいてください。神があなたの救い主であるということです。
Jesus has already saved us from our sins.
イエスはすでに私たちを罪から救い出してくださいました。
Ephesians 2:8.
エペソ人への手紙の2章8節。
Do we all know that one?
皆さんご存知ですか？
For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God.
エペソの2章の8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
God has saved you from your past.
神は過去から皆さんを救い出してくださいました。
And he also has your present and your future in his hands.
そしてまた皆さんの現在も神の御手の中にあり、そして将来も御手の中にあります。
I want to close with one last scripture. 1 Peter 1, 3 through 5.
最後に一箇所、第一ペテロの手紙の1章3節から5節を見て終わりにしたいと思います。
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.
第一ペテロの手紙の一章三節から五節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we declare you are our Savior.
主よ、あなたは私たちの救い主ですと今宣言します。
We rejoice in that.
そのことを喜びます。
We trust you, Lord.
主はあなたを信頼します。
Your word is true.
あなたの御言葉は真理です。
You have proven it again and again.
あなたはそれを何度も何度も証明してくださいました。
And I pray, Lord, that you would help us to strengthen our hearts.
主どうぞ私たちの心を強めてください。
That we would be strong. That we would be a that we would be encouraged.
私たちが本当に励ましを受け、固く立つことができますように。
Protect us from fear.
どうぞ恐れから私たちを守っていてください。
We don't. Our hope is not in our own abilities, Lord. Our hope is in you.
私たちの希望は自分たちの 力ではなくあなたにあります。
And we trust in you.
あなたを信頼します。
And we, I just pray that you would help each of us just to plant that, plant, like planting a flag, just determined to stand on this truth.
So, どうぞ兄弟姉妹たちがこの真理に固く立つことができるように助けてください。
As we walk through our lives,
この人生を歩んでいくときに、
looking forward to the future,
将来を楽しみにしています。
Even looking forward to tomorrow, or
明日でさえ私たちは楽しみにしています。
Knowing that you're with us, you're leading us,
あなたがいつも私たちたちと共にいて導いてくださるからです。
And our lives are in your hands.
私たちの人生はあなたの御手の中にあります。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, let's close in a song.